ばんは、ゆうこです。このチャンネルでは私の読書録や日々の学びを音声配信しています。今日は長濱ねるさんのたゆたうというエッセイについて話してみようと思います。稚拙でも独りよがりでも矛盾していても、これが私の現在地です。アイドル活動を経てソロタレントとして活躍の場を広げる長濱ねるが、2020年から雑誌ダヴィンチにて3年にわたって連載をしてきたエッセイから21編を 自ら厳選。日常の出来事や親友や家族、大切な人たちとのエピソード、時には悩み事まで、行ったり来たり考えながら、それでも歩みを止めずに進んできた日々を誠実に綴った自身初のエッセイ集ということで、実際にね、アイドル活動されてた期間ってすごく短いんですね。4年間。で、卒業後は、文筆の道に行かれたということで、まあ、でも俳優だとか、タレントさんの仕事もされているという方ですね。だからね、この人がどういう人なのかわからないんですけど、すごいなと思った、初めにという一番最初の章でですね、と自己紹介として私の性格を簡潔に説明しようと試みたのですが、正直自分でもまだ紐解けておらず、うまくまとまられませんということで書いてありまして、その代わりにいくつか私の傾向を挙げてみるので、なんとなく伝わりますと幸いですって書いてあってですね、私はこんな人ですというのがエピソードで書いてあるんですね。友達と国内旅行した際に、すでに自分は訪れたことがあったが、ここ来たことあるよと口にすると興ざめさせてしまいそうで、初めて来たふりをした、計画時から気づいていたが黙っていたみたいな、私はこんな人ですエピソードがあってですね、そしてこんな風にぐるぐる考えながらもなんとかやり過ごしている日々ですが、たまに生きててよかったと思えるようなきらめいた出会いをすることがあります。そんな瞬間もこのエッセイには書いてきましたということで、まあ、24歳の現在地をあからさまに書いていますというはじめにの著者ページでしたね。読んでみてですね、まあ、そう、なんでこの本を読んだかというと、おすすめいただいたからですね。前回読んだ配信の中でも、レターご紹介したんですけれども、ねるちゃんの繊細が際立ってきて、そんなに考えなくて大丈夫だよと背中を撫でてあげたい思いに駆られた。深く掘り下げれば似た感情を20代前半の時には持っていたなと思ったり、そっと優しさを表す人を見つけては、この人が幸せになりますようにと祈ってばっかりのねるちゃん。ねるちゃんが今夜ゆっくり眠れますようにということで、ご紹介いただいた方のね、このたゆたうを読んだ感想をお話しいただいたんですけれども、そうか、20代の頃の自分を思い出したり、ねるちゃんの母親のような心境になる本なのかと思いながら読んだんですけれども、そうならなかったのがちょっと意外でしたね。まだ20代の頃にこのねるさんが思っていたようなことを私も確実に思っていて、それがまだ現在進行形で続いてるんだ私という事実に驚かされたということと、ただ私の方が大人な分、その心境からちょっと抜け出しているというかは、その20代の頃の自分とか、まあ、ねるちゃんが抱えているものを今の私は抱えながら、今のステージだったり、これまでの自分のステージ、ねるちゃんはそれをダンジョンって言ってるんですけれども、で、なんとかこうその時の自分で 20代の時の自分も抱えたままのその時の自分で、このダンジョンをうまくクリアしてやろう、このステージを、攻略してやろうと思っている自分が、その少しこううまくやっていく術っていうのを身につけているんだなっていうふうに思って、それはちょっとだけ母親の気持ちも入っていたのかもしれないなと思いますね。だから、そうやって、稚拙で拙い、我が子というのが、かつての20代の時の何も武器を持っていなかった自分で、それがこのねるちゃんにも少し重なって、そこから確実にあなたは武器を手にして、体も鍛えられて柔軟性も身につけていくんだよっていう眼差しを向けていた、それがちょっとあの母親の心境だったのかなと思いますね。はい。でいくつか気になった点が付箋を貼っているので、それをちょっと話してみれたらなと思いますけれども、すごく印象的だったのはですね、この人ならではの、価値観というか感性を持っているという部分ですね。島の女という、タイトルのエッセイがあるんですけれども、冒頭はですね、いろんな方のエッセイを読むと自分の文章がとりわけ暗く感じる、暗い明るいというのはまた違う気もするが、悲劇のヒロイン的に物事を深刻に捉えすぎているようなと自分のことを言っている場面と、あとはもう一つですね、ずらしたい事件というタイトルのエッセイなんですけれども、ここに、私はあることに気づいた、ひょっとして私は世の中と足並みをずらしたいのか、そういうふうにあの違和感を感じたという部分がありましたね。この2つがですね、まさに私が、小さい時から20歳の時の自分も、そして今の自分も、思っている自分自身に対する感想なんですよね。最近一行日記っていうのをつけてるんですけれども、見返してみるとですね、なんでこんなに暗いんだろう私って思うような、なんかね、明るい暗いで言うと絶対暗い方に分類されると思いますね。でポジティブかネガティブかでいくと、両方ある。だからポジティブな内容も私が書くとすごく暗い印象になってしまうんですよ。それってなんかあの子供の時は特にそう思ってたんですけど、なんで私はこんなにあの悲劇的に考えてしまうんだろうとか、悲劇のヒロイン的なものの見方をしてしまうんだろうみたいな、要するに悲劇のヒロインっていうのはどんなことがあったって自分のスタート位置っていうのは、ぐっともう地の底ぐらいにこう下げるんですよね。でそういうところを想定してそこから上がっていく部分をポジティブとして書くとか、そういうふうに物事を捉えるから、全体感としてはすごくね暗いんですよね。その世の中は基本的に苦しいことばっかりで、そっから何かちょっとだけでもいいことがあればそれが幸せだみたいなものの見方をしてしまったり、少し落ち込むようなことが あるとさらにそっから下の地中のところまでこう眼差しを向けてしまうみたいな、世界を感じてしまうみたいな、その悲劇、世界を悲劇的に捉えるみたいな部分が私にはあったなと思っていて、まあ私もそうだな、まだ今の私もそうだななんて思いながら見てましたね。あと世の中と足並みをずらしたいというのもまさに私が持っている感覚の一つで、これを言語化できるのってすごいなと思ったんですけれども、人とは違う自分っていうのをすごく意識するんですよね。でわざと、ずらしたくなってしまう、人とは違う 自分を見つけるっていうのはすごく自然体なことで、あ、また違う部分があったって思うだけなんですけれども、逆に一緒だなって思った時にすごく居心地が悪くなってしまうというところがあります。それは集団行動がなかなかできないっていうことにもつながっていて、学生の時とか修学旅行で集団でこう行動したり、あとはプライベートでね、友達とグループで、どっかに遊びに行ったりすると、5人10人ぐらい固まって歩くじゃないですか。あれがすごく苦手で、私結構ね、最後尾にずっとこう下がっていって、そしてすっとはぐれるっていうのをね、やっちゃうんですよね。そういう自分が今もいて、なんか例えばすごくあるあるで、こんなこと言うの恥ずかしい最近のあるあるで、まだ40になってこんなこと言っちゃう自分がすごく恥ずかしいんですけど、なんか例えばスタイフとかでライブ配信されている方のところに行って、で、コメントしたり聞いたりしている時に、あ、なんか女性ばっかりの中に私がいて、なんかすごく女、なんかこの人たちと同じようなことを言っていると思うとすごく恥ずかしくなるんですよね。この感覚わかる人いるのかな。なんかですね、そう、自分の属性と、同じ、女性とか、年代も、アラフォーとかの人たちがいる中に、私も同じようにその人たちと同じような顔をしていて、で、同じようなコメントをしているっていう状況がすごく恥ずかしくて、なんとかこの足並みをずらしたいというか、集団行動でいうところの最後尾につけてはぐれていくみたいなことをやりたくなってしまう落ち着かない自分っていうのがいて、もしかしてデルさんがそういうこと感じてるんだとしたら、すごく自分自身でね、自分のことめんどくさいってこれ思うんじゃないかなと、ちょっとね、同情のようなものを感じてしまったかもしれないですね。なので、こんな若い方のエッセイなのに、こんな大人のね、2倍ぐらいの年齢の私が、いや、わかるんだよな、それどうしようって思っちゃうっていう、すごいね、不思議な体験をしながらこのエッセイは読みましたね。で、このエッセイっていうのはすごく長濱ねるさんのみずみずしい感性と言葉で綴られているエッセイなので、私が配信でね、なんか、この人はこういう人なんだろうなというような、ちょっと解説というか解釈みたいなものをするのはあんまり良くないんじゃないかなと思っていて、ぜひね、読んでみてほしいなと思うんですけれども、ふと思い出したのはですね、ライトハウスで星野源さんが言っていた言葉で、自分は表現でしか世界とコミュニケートすることができなかった、自分から表現を取ってしまったら世界とつながる方法がわからないみたいなことを話していて、ああそうか、この人はそんな風に感じて創作活動をずっと、俳優だとか、文筆だとか作曲作詞プロデュースということをやってきた人なんだと思ったですけど、長濱さんは今までアイドルとして割と早い段階で世界とつながってるんですよね、この人はね。ただそれは自分にとって居心地のいいつながり方というか設定やプロトコルではなかったかもしれない。それを変えたくて今こういうエッセイを書くとか、執筆するという活動をしているのかなと思いました。で、それはですね、この人がですね、世界に語りかける、 自分の中を自己探索して内観するだけじゃなくて、世界に語りかける言葉を持っている人だなと思ったからなんですよね。それはですね、今いる世界から離れてというタイトルのエッセイの最後に、皆さんデジタルの海に浸かれたら一緒に本や活字の世界に逃げましょうか。ひっそり充電してまた戻って、戻らなくてそのままこの世界に引きこもってもいいですね、なんて語りかけるくだりがあるんですよね。で、この人は世界に語りかける言葉を持っている、そういう意識を持っている人なんだというのを感じて、その部分に関してはですね、なんていうか、すごく大人だなというか、まだ若いのに、まあ、私と比べてって言ってるからでなんですけれども、まあ、いろんな経験をして、若くしてすでにこの世界とつながっていく言葉を語りかけるという境地にこの人はいるんだな、自分の中だけで閉じずに自分の中を見ながら、そこで発見した何かを使って、そういう自分でこう世界とつながっていくということをすごく意識している人なんだなと思って、すごく尊敬するというか、素晴らしい考え方と姿勢を持っている人だなというふうに思いました。よく表現として、自分というフィルターを通して世界を見るなんてことを言いますけれども、自分自身がどんなフィルターを持っているかとか、その仕組みがどうかというのがわからない状態で、私たちはこう自分という目とか脳とか体というフィルターを通して世界とつながっていったり、世界を見たりするんですよね。だから世界を知るということと同時並行して、もしくはそれ以上に自分を知るということが必要になってくる。世界を知りたいと思えば思うほど自分を知らないといけない。そうするとどんどん自意識が高まっていくということにつながるかなと思いますけれども、まあそういったジレンマと戦いながら、まあ、それでも諦めずに、まあ、世界とつながろうとしている人なんだろうなと思いました。ぜひみんなにも読んでほしい本だなと思います。ということで、今日は長濱ねるさんのたゆたうというエッセイについて話してみました。この配信が気に入っていただけたら、いいねやコメント、フォローお願いします。励みになります。今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。ではでは。